今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイツーリングのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 035634-0792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
ドットコムでございます。ジョーセー、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
桜も完全に散りましたね、関東は。
はい、
散っちゃいましたね。お花見は皆さんやりましたか？
え、
お花見は、
花見はね、全然やってないね。
ジョーセーは
できなかったっす。はい、
まあでもね、桜もね、あの咲いてる頃が綺麗だ、
ええ、
はい、
時もありますけどもね、
はい、
はい、
何回か俺このタイミングで何回も言ってる気がするな。葉桜もね、
はい、
葉桜の綺麗さがありますから。
うん、
もうでもまだ咲いてないところもあるのかな。北海道とかどうなんだろう。
どうなんでしょうね。
どうなんすかね、
寒い地方はね、
はい、う
ん、ちょっとわかんないけどね、
はい、
そんなですね、
はい、
桜が似合う男、
はい、
今週もやってきております。
はい、
女性よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週もお越しいただきましたミスター H1 グランプリこと鈴木光雄さんです。こんばんは。
どうも、
こんばんは。
こんばんは、
光雄さん。こんばんは、
こんばんは。
お願いします。
今日も、茨城県は利根川の方から、
はいはいはい、
はるばる参りました。
やってまいりました。
よろしくお願いいたします。
ちなみに光雄さん、その利根川から、木場のここスタジオへ来ると大体どのくらいかかります？時間的には、
どんなにかかっても1時間下道ですよ。下道で1時間半だって6号1本。
そうですよね、
逆に高速使うと混んじゃう。
そうか、そうか、
そう
か、
あ、
そうですよね。まあ、ここから釣りに行くっていう感覚の距離ですよね。
そうですね、皆さんが、うんうんうん、霞、牛久、行くの、うん、僕、牛久沼が車で大体8分、
8分、
利根川は歩いて5分。
ほう、
は
あ、ちなみにその8分は、はい、車だけど時速150キロとかじゃないですか？
水戸さん、牛久の戸でドリフトしませんか？ドリフトしてないですよね。
うちからだって10キロないんだから。
そうですよね。いやでもね、
そんなに近いんですか？
そう、あのね、感覚的にね、
はい、
都内にいると、10キロって、まあ、多分絶対10分じゃつかない。
つかない。なんせ信号も少ないしね。
はい、
まあ、車も少ないし、ね、ね、みたいなね、あるけどね。やっぱりね、ある程度ね、はい、コンクリートがない、コンクリートジャングルではないところにいるとね、
は
い
は
い、
うん、
1キロ1分みたいな感じがかかりますよね。
今ちょっとふっと思い出したんですけど、
はい、
国道6号の大利根橋、利根川にかかる橋を千葉県から渡って茨城県に入ったところに、
はい、
すぐ田元に左側に神社があるんですね。
はいはいはい、
愛宕神社という、まあ、うちの氏子様なんですけど、
はい、
そこに大きなね、まあ、綱、
はいはいはいはい、
あれを私がかけてるんですね。
へえ、
まあ、そこのお祭りのむつみがえで、
はいはい、
で、まあ、H1 の選手とかね、うん、その牛久沼のロコ連中が、うん、まあ、僕はね、そこでね、車で来てちょっと拝むと、うん、牛久ででかいの釣れるよってよく言ってるんですよ。
も
っともっとご利益ありますんでね、
はい、
まあ、
ぜひ、
まあ、ダメ元でね、
はい、
利根川を渡ってひゅって左見たら大きな石の鳥居が見えますんで、
はいはいはい、
ちょっと挨拶すればきっと茨城県に入ったんで、茨城のいい魚を釣らしてくれる。
ちなみに何神社ですか？
愛宕神社。
なるほどなるほど。
愛宕神社、
はい、
本当に。じゃあ H1 のね、あと愛宕神社でバーベキューかなんかやってるわけじゃないですよね。
バーベキュー綱
引きこっちじゃないの？綱引きちゃんとちゃんとやってんちなみに神社でバーベキューやったら絶対怒られますですね。
バチ当たりますね。
ですね。
ですね。ですね。本当にバチ当たりなこと言うんじゃないお前は。
申し訳ございませんでした。I'm sorry。
特に俺もね。
すいません。
笑いに変えてしまったね。
すいませんでした。申し訳ないです。
まあね、このまま行くとね、また一応の話ができないから。
そうですね。今日はね、
今日
三尾さんにはね、
絶対すると思う。
絶対もうしてもらうために我々も、はい、もう。
我々もスタンバってますからね。
そうですね、
はい、でかれこれですね、H1、何年目に突入なんですか？
今年で7年目です。ちょうど2011年の東日本大震災の年から、
うん、
スタートしました。
7年目、
はい、
結局、あ、結局ね、ってことは、7年で1年で5000。
そう、最初の年だけ、
うんうん、はい、
まあ、僕自身もね、あの、うん、震災で被害受けちゃってるって、
はいはい、
で、まあ、いろいろな都合上、うん、まあ、何のコマーシャルもしてないし、
うん、
じゃあ まあ、通い慣れた地元のロコ連中に協力してちょっとプレトーナメントっぽくやろうよって言って最初は牛久インバー新都連と3試合しかやらなかったんですね。でそれでまあ大体そんな感じでいいだろうと思ってて翌年からじゃあ本格的にっていう形で年5戦という。
へ、ちなみに1戦目が、
今年ですか、はい、今年は新都根川ですね。ほう、4月の23日、は
い、4月の23日、
松屋ボートさんと水神屋さんと、うん、はい、新都根貸し切りです。
お、23日って結局あれじゃないですか、今週の
なんか被っちゃってるみたいですけど ね、 ですね。
今週のだって今週の日曜日ってことです。
そうです、今週末です。
そうだね、
今週の日曜日、はい、それこそあれだ、ルアーフェスタと
被っちゃってるんですよ。被っちゃってるんですけれども、はい、
でそれが1戦目、はい、で2戦目が、
2戦目が本来ですと去年まで5月も開催してたんですけど、うん、はい、今年温帯吉田浩二さんが、はい、バス守ろうぜと、
はいはいはい、
うん、5月大会やめようぜ、じゃあうちもその通りやりましょう、はい、っていう形で、5月を大会なくしました、
はいはい、
そして6月に津久井湖。
津久井湖、
津久井湖、
すごいところですね。すごいと思うでしょ、また
釣れるんですよ。
本当ですか。
でっかいのもいるんですよ。
これは難しいですよ、
うん、それが、うん、ハードルアーで意外と釣れちゃうんですよ、うん、
へ
ー、やっぱり津久井湖って、まあ、古い人はみんなね、もう過去の湖でしょみたいな、はい、デスレイクみたいなイメージが強かったんですけど、やっぱり地元のロコアングラ、はい、でボート屋さん、うん、そして何よりも矢口釣具さん、はい、この人たちが協力して、まあ、浮き漁商だとか、うん、とにかくバスを増やす、バスを育てるってことを努力して今復活してます。スクイコすごく楽しいです。なぜ近いし、
はいはいはいはい、ね、そうですよね、
東京から近いしロケーション最高です。
最高ですよね、
最高です。そして水際まで車横付けでタックルセッティングできますから。
へえ、
実はみんなね知らない人多いんですけど、うん、最高に面白いです。
そうですよね、うん、はい、どっちかっていうと非常に難しいイメージでしか、我々もね、結構ね一時期近いところにね津久井君があって、うん、何度も行きましたけど非常に難しいイメージ、でっかいのはいるイメージがありますけども、
そうだよね、
地元のアングラーが津久井オープンって真冬やってるんですよ、うん、それのハイシーズンは、うん、やっぱり地元の人なんでやっぱバス釣っちゃうじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうのも込めてみんなが釣りしない真冬、うん、もう釣れないの分かってるけど、うん、俺らはロコだからって言って、はいはいはい、すごい彼らね男っぷりいいんだよね。
へー、なるほどね、
なるほどなるほど。
じゃあちょっと6月の18日津久井湖が第2戦、
そうですね、
はい、そして3戦目が、
今年はちょうどこれ折り返し地点がねキーになるんですけど、うん、はい、亀山ダム。
ほう、
ちょうどね亀山ダムもそのスポーニングのライブエール禁止から開けて、はいはい、うん、でこの後に今度夏場のライブエール禁止につながるんですよ、
うん、
はい、亀山ダムって夏も魚をケアしたいんで、はいはい、ライブエールに入れて、ね、うん、高水温で死んじゃうんで、はいはいはい、ライブエール禁止っていうのをねやっぱりすごい立派だと思うんですけども、うん、それを実行してる湖なんですね、うんうん、でその前にギリギリ滑り込ませていただいて亀山でやります。
ほうほうほうほう、それが第3戦ですね、
はい、他で折り返し地点だから結構ここになるとね、あの選手の方、選手が出ている方はもう結構ピリピリしてるじゃないですか、はい、も
うそうですね、正直言って、絶対出れるって保証がないのが H1 なんですね。レンタルボートの予約ができないと、はい、暫定1位でも出れない面白いでしょ。
そうか、
そっか、
そうなんです。
毎回毎回そのエントリーして
取れないと、
取れないともう、ま、そもそも出れないんですよね。
ですから、うんうんうん、結構増えてきたのがドタキャン狙い。やっぱりね一般人なんで、例えば子供が熱出したり、仕事の都合で休みがなくなっちゃったりっていうと、うん、予約してて当日すいませんっていう人がねやっぱ何人かいるんですよ。
まあそうですよね、うん、
そこには僕はやっぱり遊びだからペナルティは必要ないと思って、はいはい、
そうですね、
でその空いた船を狙う人もやっぱりいるんですよ。
へ
え、キャンセル待ち。
それっていうのは、ちなみに空いた船を狙うってことは当日に自分が船の権利がないのにな
くてもフルセットで来てるんです。
来てるんだ、
来てる。去年はそれでねやっぱり牛久沼も新都根も 3,4 人出てますよね。
へえ、
正直自慢にはならないんですけどね、
ほうほうほうほう、
未だかつて、うん、ボート屋さんから船がゼロになったことがないんです。
ほう、
やっぱ必ずやっぱり 日曜日じゃないですか、はいはいはい、やっぱりたとえ1ヶ月前のボート予約でも、うん、やっぱりどう予定が変わるかわからないです、うん、一般社会人は、うんうん、だそういう部分でね必ずあの僕の目標はゼロにしたら気持ちいいだろうなっていうのはあるんですけど、はい、なかなかならないんですよ、うん、
ならないんだ。
ですからでもゼロにならないんだけどキャンセル待ちがいるから結果的にだから予約した人が全員出るとはまた限らないのも面白い。
そうかそうかそうか。じゃあもう本当に出れるか出れないか分かんないけど、はい、行ってまあ出れなければまあ違う遊びを今日はして帰るっていう覚悟のもとに、う
ん、であともう一つなんでみんな出たいかっていうと、うん、年間5000、うん、頑張って出場した人のボーナスが、うん、モーターガイド争奪大じゃんけん大会に最終戦に参加できるんです。それは前線出た人しかできない。
あなるほどなるほど。
どうしてもほら試合の後半になると成績悪いし俺クラシックにも出れないしって誰言っちゃうじゃない。
はいはいはい。
そのテンションを保つために、谷山翔司さんにお願いして、うん、エレキもう1台出していただけませんかって形で、要はもう残った同士で、うん、谷山翔司の社員の方とじゃんけんしてもらって最後まで勝ったらフットコントロールのエレキを
へ
すごいっすね。
じゃあもう本当にまあ5000出る意義というのもなんかそこでね、うん、
モチベーションね、釣れなくてもいいからボート予約だけなんとか取りたいとか、
まあもちろんいろんな人がねなんかいろんな遊び方というかね楽しみ方があるね。
そうですね、う
ん、やっぱ大会なんでやっぱり勝つことを一生懸命やるのはもちろんなんですけど、うんうん、それだけじゃなくて、うん、今日終わったら一日面白かったね強かったけどっていうのが僕の目的なんですよ、はい、やっぱりトーナメントというよりも一般人を集めた釣りのイベント、うん、バス釣り楽しいよっていうのをねできる限りたくさんの人に体験してもらえればなと思ってるんですよ。
そうか今 ね3戦目の話で折り返しの話をしてるじゃん、
はいはい、
もう今その時点で今半分ぐらい来ちゃってて
折り返しになっちゃった
番組折り返しですか。
こっちも折り返し、はい、なのでこの辺で、はい一曲調整、
はい、よろしくお願いします。では今週の一曲エミネムでルーズユアセルフ。
やばくないエミネム。
エミネム
上がりますね。
なんかあの先週とのギャップも非常に感じます。
先週は水戸さんアンレイスさんでしたよね。
今度俺らしくないかなって感じですよね。
そうそうそう。なので多分何かねこれもこのエミネムの曲も
はい
何か
いや実はねこれその、はい、先ほどお話ししたマスターズカップ、
はいはいはい
先週かな、うん、あのスキートリース呼んだ時以来だよねって話をしてたんですけど、はいはい、その時に日本に来日した時にトーナメント当日、
うん、
実は僕しか体験してないんだけど、うん、スキートが僕の横乗って会場行くんですよね、うん、で砦の駅から証言川まで大体、まあ、僕地元なんで、うん、農道で大体15分からどんなにゆっくりでも20分で着くんですけど、うんはいはい、その茨城県の田んぼ道をこれを大爆音でスキートがノリノリで、
お
で何かっていうと彼はバスマスターツアーで戦い前は彼のピックアップトラックってものすごいオーディオなの、
お
それの大爆音でもう自分を乗らせて乗らせて
試合に行くと、
はいはい、同じテンションでやらせてあげたんです。そしたらこれをもう何度も何度もかけながら田んぼ道ガンガンガンガン俺頭痛くなっちゃってでもやっぱりそこでちらっと、ね、女子的なスキート見るとマジなんですよ顔。
へ
え。だからうわ俺しかこういう見れねえやすげえ本気のスキートの顔。
やっぱスキートリースに言ってあげました水尾さん、ここがジャパニーズの農道だ農道だ
ノーノージャパニーズストリート
これが日本だ農道だ
へえ。じゃあ結構スキートはガンガン鳴らしながらガチでこう気持ちを入れて一番に
だってちゃんとプラクティスもしてるし地図もアメリカに証言の地図をよこせって言ったんですよ。
へ
え。
でこれもう皆さん知ってると思うんですけど大会当日に誰よりも最初にリミットメイクしました。
半端ない
プラクティスで一品も釣ってないんだよ。
ほう
でこれもねまあ今だから言えるけど僕しか知らない話なんだけど、うん
はい、
正直呼んどいて、うん、アメリカ人って気難しいじゃない。
はいはいはいはい、はい、
釣れねえと荒れるし嫌だなと思ってたら、うん、明日俺釣るから大丈夫だよ、
うん、
プラで釣ってないんだよ、
うん、
そしたら本当にさ全然別人、
あ
本番になるとプラクティスとは別人になってた、
うん、まあやっぱね本人からするとやっぱ所詮プラ
だからエリキハイバイバスで、うんまあ、アメ人の感覚のその
早い
釣り、
うん
うん、始まったら日本人よりもっとスロー&タイト、
へ
クランクベイトを丁寧にいろんな角度から入れて、うん、だから誰よりも先にそれで一人じゃないんだよ後ろに選手以外でも要は30人ぐらいの ギャラリーの船を引き連れて、
ほう、
スキートが釣った時に大歓声が起きるのフィールドで、
で
彼は普段からそれで戦ってるじゃない、だから彼としては普通なの、
いいリズムだと。
そう、
う
ん、それでもう一つは
ここもアメリカかっつって、
うん、そう、あの大きなスキートレースがレンタルボート乗るでしょ、うん、みんなダメだと思うじゃない、
はいはいはい、
全然船が揺れない、
へえ、だって、まあ、言ったら普段はねバスボートでやってるわけで、うん、
はい、
ローボートでやって、その普段のね同じような感じってなかなか難しそうですけど、
不安定だと思うけど、うん、やっぱり芯がピタッと取っててブレてないんですよ、クランクベイトをキャストしても全然船が揺れないで、で後ろにやっぱり、ね、危険箇所とかあるんで、うん、必ず日本人を乗せたんですけど、彼もすごい、何も場所を教えんなよって言って、場所を教えてないんですけど、ちゃんと証言がキーになるエリアを3箇所スポット当てて、誰よりも最初にリミットメイクして、
すげえな、
エリートプロやっぱすごいよねって、
ちょっと見たいですよね、
ちょっと見たいね、
生でね、
生でね、そのどんな感じなのかね、
だから普段自分が行ってるフィールドだからこそ余計衝撃、
まあそうですよね、
で僕だから分かるんだけど、ローランド・マーティンが河口湖に来た時そうだった、
へ
え、誰も釣れねえよ、さすが帝王が来たってって言ったのにバカスカ釣ってったから、
はあ、
その経験を、もう僕は、ああ一緒にもう二度とあんなことないなと思ったのがスキーと呼んで、
は
あ、同じ光景が目に焼き付いて、
へ
え、やっぱり現役のトッププロってすごい、
そうですよね、まあ、おそらく多分もう、誰が来てもエリートプロは多分そんな感じなんでしょうね、
うーん、そうなんだろうね、うん、
ベースがその中で戦って1位になるんですからね、
じゃないと奥稼げないよね、
そうですよね、
すごいね、でも見てみたいね、
見てみたいよね、純粋にどんなもんなんだろうって、
うんうん、
頑張ってまた誰かを呼ぼうと思ってますんで、
そうですね、
すごいな、すごいですよね、それで今ねちょうど真面目な話にまた戻しますけど、はい、3戦目で止まってるんだけど、
はいはい、
4戦目が、9月に行われると、
今度は相模
湖、
ここで、まあ、H1 のリザーバー3連戦になっちゃうんですけどね、
はいはいはい、
相模湖、ここはね、うん、やっぱり、最高の人数になるんです、ボート屋さんなんですよ、4件、
はあ、
ご協力願ってるんで、
はいはいはい、
どんなに少なくても120-130、
うん、
多い時はやっぱ150いくんで、かなりの、うん、ハイプレッシャーになるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい、それが4戦目で、
戦目
この辺になると大体今年は誰が来るんだみたいな、もう空気感出てますよね、
そうなんですよ、
ね、お立ち誰だ、お立ち誰だ、
で最終戦が、
最終戦がね、これは僕が今回賭けです、
ほう、
今までこんな時期にやったことないんです、
なるほど、
はい、ただ、
うん、
水も引いて、うん、ハードルアーには実は本当はうってつけなんですよね、
はいはいはい、
数も釣れますし、うん、まあ、ビッグウェイトは出ないかもしれないんですけど、うん、やっぱり数釣りができて、
うん、
ちゃんとはめればいいウェイトも持ってこれるっていうことで、
うん、
牛久沼、
牛久沼、へえ、
楽しそう、
なんせ今年のいきなりね、玉屋さんの大会で3キロオーバーっていうね、モンスターが連れてますからね、
はあ、3キロオーバー、ちなみに何センチぐらいなんですか、
52センチだったかな、
へえ、
すごいでしょ、52センチで3キロオーバーって、
だから豚バスって言われちゃうんだよね、うん、
すごい多分形してるでしょうね、うん、
いやもう、
もう半端ないですよ、
半端ないですよ、俺だって、うん、霞ヶ浦で、はい、4年ぐらい前に43センチ2キロ2キロずつ、
はい、それは
もうフットボールでしょ、いや
い
や完全に、
ま、本当におかしいから、
それもすごいね、
完全に餌食い、そいつは餌食いすぎて、
はい、
体がこうもうボツボツしたから腹が、
ああ、
いやおかしいってマジで、
おかしいよね、
それで52センチ3キロとかなっちゃうと、
はい、
いやもう本当に琵琶湖みたいなレベルですよね、
やっぱり農山で、純粋な農山で3キロ超えるってなかなかないから、
そうですよね、
だから僕も牛久沼も本当にね40年近く見てるけども、うん、
はい、
多分ありえない魚だよね、
そうですよね、うん、
すごいな、52センチで3キロ超えは、
でその最終戦が終わると、
はい、
今度は
まだ日にち、うん、エリアは実はシークレット、はいはい、最終戦が終わった段階で会場を発表して、
はい、
会場と日程を発表するんですね、
ほう、
それがキャスティングさんに冠していただいております H1 グランプリとしてのクラシック、マスターズカップ、
は
い、それが、上位、30名しか出れないという、
ほう、
で
ここで、優勝すると
キャスティングさんの10万円分のお買い物券を、
なるほどね、
じ
ゃあ、ちなみに、
はい、
5戦をトーナメント終わって、優勝をして マスターズカップにも出て優勝された方っていうのは、
はい、
いらっしゃるんですか。
両方同じ年でですか。
そうい
ないんですよ。
いないんだ。
いないんですよ。マスターズカップとアングラーを2回取った人っていうのは2人います。
ほー、
はい、その1人が匠、
はいはいはいはい、
アングラー不在を2回取って、つまり2回アメリカ行ってるってこと。
ほうほうほうほうほう、
すごいね。
すごいっすね。
それで、マスターズも2回取った方、
取った方が津軽くんっていう、はい、今ノリーズさんのフィールドテスターになってるんですけど、うん、その津軽くんっていう子が2回、うん、1回目は、高滝、
うん、
で2回目が去年、
うん、
片倉、うん、つまり千葉県房総のねリザーバーうまいんだよね。
へえ。ちなみに房総のリザーバーの方に、
はい、
拠点を置かれてるんですか。
やっぱりもともと好きで、うん、そっち方面にずっと通ってて、やっぱりね詳しい。で片倉ダムなんかは、
はい、
みんながもうライトリーグとか、まあ、タイニークランク投げてたのに、うん、フルサイズのスピナーベイトを、うん、もうウキウキさんの中ぶち込んで早巻きでドカンと、みんなと全然違う魚持ってきた。
ほ
ー。それもやっぱりハードルは縛りで、うん、彼の中でプラで考えたその知恵、
はいはいはいはい、
試行錯誤してたどり着いたパターンだと思うんですよね。
へえ。じゃあちょっとね、誰がですね、いつか、AOY と両方、
うん、まあ、取ったら、そうするとエレキ2台持ってっちゃうことになるからね。
すごいっすね。
そう、そう、AOY にもエレキ。
はい。
あ、あとはじゃんけん
だけどね。じゃんけん、だからじゃんけんって言ったら、エレキ3台って最高、エレキ3台。
エレキ。すごすぎます。
エレキ3台ってすごいね。
エレキ3台っていうのがもう言ったらその商品マックスはそうですよね。
まあ、その他にもね、本当にたくさんのメーカーさんが、
うん、
協賛品として送って、はいはいはい、まあ、今50社近くなってるんですけども、うん、まあ、本当に協力していただいて、うん、皆さんのおかげで、はい、選手たちには本当に盛り上がってくれてますね。
へー、
なるほど。
ちょっとなんかさ、あのこのさポスターのね、
う
ん、この見てよ、やりきったやつだけが最後まで生き残れるっていうさ、間違いないですよね。
これはね、もう僕がポソッとつぶやいた一言なんですけどもね、
本当にね思います。俺も劇もね巻物好きですけど、
うん、
巻き切ったやつだけが開けるその扉っていうのもあるし、
そうだね、
いやこれが開眼した時に何とも言えない体感があるんですよ、ね、
うん、
これやっぱやったことのある人しか、
そうですよ
ね、そうですね、うん、分からないですね、
理屈じゃないから、
そうですよね、
うんうんうん、
本当にいいんだよ、状況がどうとかっていう前にこれ巻いて巻き続けてみろっていうのをこう何回も何回も繰り返してると開いちゃいけない扉が開いちゃうんですよ、ね、パンドラの箱がそうそうそう開けちゃったみたいなさ感じになっちゃって、
うん、
まあでも本当そうですよね。
これってね、昔は今みたいなその本とか材料なかったから、
うん、
だからスピナーベイトを覚えるんだったら1日スピナーベイト1本持ってって
牛、うんうん、
車なんかやってそれで覚えたんですよ、
うんうんうん、
その理屈を僕はちょっとこれに当てはめてるんですよね。
まあ、でもねスピナーベイトだってね、本当これ掘り下げればもうねタックル3本に、3タイプの、うん、言ったらウェイトのスピナーベイトを背負ってっていうね、ことをやらないと多分分からないから、そのゾーンっていうのは、
うんうん、
へー。ちょっとじゃあなんかでもボートも全然取れないんでしょ。
おかげさまで、もう1ヶ月前にボート予約なんですけど、うん、もう100艇以上が30分以上でクローズして、でほとんど、電話が繋がらないんで、
はいはい、
諦めないで、皆さん今取ってる人は200回近いリライアルで
200回、
はい、それが当たり前になってるみたいなんで、
ちょっとあのテレクラではないですよね。
そうですよね。それみたい。あとはもう一人で家族中の携帯に一斉にかけてるっていう人もいますし、あの取る手段は電話でつながれば何でも構わないんで、
うん、
もう家族総動員で、
うん、まあ
何だったら会社の同僚全員で、
そうですよね。分かんない、ボート屋に今度電話がさ15台で置かれるかもしれない
から、可能性ありますよね。こちらサービスセンターですなんてね。ボート屋さんでサービスセンターすげえななんつって。
へえ、じゃあそんなね、楽しい H1 が、今週末から始まるんで、
はい、
皆さんね、
はい、
じゃんじゃん出ていただいて、じゃんじゃん楽しんでいただいて、
はい、
はい、そしてジョーゼ、なんかある紹介。
はい、う
ん、
とうとう今週末となりました、
はい、
4月の22、23日、
うん、
ルアーフェスタ仙台、こちらの方がですね、はい、開催されますので、ちょっと H1 の初戦と日にちが被っちゃってるんですけれども、うん、ぜひ、こちらホームページの方要チェックお願いいたします。
はい、
はい、
あとね、ここでプレゼントをね、ゴチンといきたいところなんですけども、三尾さん、プレゼントサクッといけます？
はい、ですね、せっかくですね、今話題のルアー、はい、ライフクラフトさんの方から、はい、西で話題で、まあ、東で火ついたんですけど、うん、SKT マグナム、
うん、はい、
SKT マグナムと今牛久のもうフェバリットルアーになってます、うん、BDS の6番
ほう、
はい、
これをセットで、はい、なおかつ非売品のラッキーグラスさんのステッカーをつけて3名様、
はい、
ありがとうございます。3名様、ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが0356340792、メールアドレスが info@792fm.com まで、どしどし応募ください。
はい、
いやー、三尾さん、
はい、
2週にわたりね、本当にお忙しい中ありがとうございました。
いやー、脱線ばっかりしたけどもね、
そうすね、
なんとか伝えたいことは伝えられた
から、はいはいはいはいはい、もう H1 グランプリ
ね
今年も2017年もぶっ放していくって言ってるんで、
はい
はいはい、皆さんどしどし H1 グランプリ行ってくださいよ。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします。
ということで2週にわたり三尾さんお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ、
フィッシング H1 グランプリ。